2. 広げようオレンジの輪。認知症の人と家族を支える地域づくり。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気によるものです。そしてその発症によって家族や周囲との関係性が崩れてしまう悲しい事例もあります。住み慣れた安曇野で最後まで尊厳を持ちながら自分らしく生きるために、認知症の人とその家族を支えるために必要なことは一体何でしょうか。今月は認知症に関わる市や地域の取り組みを特集します。オレンジリングとは、認知症の人やその家族の応援者である認知症サポーターの証。温かさを感じるオレンジ色は手助けしますという意味を持ちます。なお、認知症サポーターについては後に詳しい説明があります。2-1、ご近所の温かい目が支えに。認知症？いやいや、年のせいだ。認知症は早く気がつくことが大切と言われますが、実際には見落としてしまいがちです。そう話す三郷名声の菱川照元さん、88歳。認知症を患う妻、清美さん、81歳の介護をしています。照元さんが最初に清美さんの変化に気がついたのは、今から6年ほど前。県外で暮らす娘夫婦の家に行った時のことです。清美さんは昔から方向感覚が良く、道に迷うことはありませんでした。しかし、その日は足取りが悪く、待ち合わせ場所と全く違う場所に行ってしまいました。その時は、年を取ればありがちなことだと思っていました。と、照元さん。数年後、病院で診察を受けると、認知症の約 15% を占める病気の、レビー小体型認知症と診断されました。おばあちゃんを抱き寄せ、背中を撫でた。菱川さん夫婦は二人暮らし。清美さんの認知症が進行し、徘徊や記憶障害などの症状が出ると目が離せない日々が続きました。こちらはまともだと思っても、あちらから見れば逆。否定をすると我慢できなくなるのか激高する。それをなだめようと、おばあちゃんを抱き寄せ、背中をさすりながら、悪かった、悪かった、と俺が謝ったりしてね。照元さんは戸惑いながらも長年連れ添った清美さんの介護を続けました。認知症を語れる地域に。そんな中、照元さんの心の拠り所となったのは、ご近所の温かい目や地域での交流だったといいます。やはり家族だけで抱えてしまうと悲惨。自分さえ頑張っていれば何とかなると思いがちですが、実際は困難です。私は妻の認知症を隠さなかった。それによって随分周囲に助けられました。何よりも気持ちの面で楽になれました。照元さんは現在も積極的に福祉施設やご近所との交流を重ね、清美さんのありのままを受け入れるようにしています。温かく見守ってくれる人が増えれば気持ちのゆとりも生まれ、生活の中でできることも増えると思います。認知症を正しく知り、よく理解者になることが支援の第一歩になりそうです。菱川さんとその活動を紹介した写真が掲載されています。キャプションをお読みします。照元さんは27歳の頃、岡山県に住む叔父の紹介で清美さんと出会います。二人は意気投合し、当時20歳の清美さんは信州に嫁ぎました。仕事はなく、慣れない寒い土地に来たので本当に苦労をかけた、と当時を語ります。今でも清美さんと共に苦労した思い出を忘れることはありません。照元さん自身も認知症カフェなどの交流会に出かけ、スタッフとしての役割を担っています。2-2、認知症を正しく知る。認知症は生活の場である家庭や地域でも症状が現れます。その特性を知ることで周囲の混乱は抑えられ、身近な人の変化に早く気づき、適切な対応も可能になります。 医療の現場で認知症と向き合う認知症看護認定看護師の飯島邦恵さんに話を聞きました。飯島さんの紹介です。安曇野赤十字病院に勤務、2016年同病院で認知症ケアチームの立ち上げに関わる、市民公開講座認知症市民フォーラムの講師を務めるなど、地域住民や医療関係者に認知症の人への対応を広く伝える活動を行っている。誰にでも起こりうる脳の病気、5人に1人の時代へ。2025年全国の65歳以上の5人に1人は認知症を患うと予想されています。また市の高齢化率は 30% を超えました。もはや認知症は国を挙げて対応すべき社会問題として捉えられ、地域全体で支える時代が来ています。今という点しかない状態、普段の生活の中でさっきまでしようとしていたことが思い出せなかったり、昔好きだった芸能人の名前が出てこなかったりすることはあります。これは一時的な物忘れなので、何かヒントがあったり考え直すうちに思い出すことができます。しかし認知症になると、たった今やっていたことすら覚えられません。思い出すことも困難です。そして物事を順序立てて計画したり実行したりすることが難しくなります。認知症の人にとっては、記憶の障害があるために少し前のことも忘れてしまう過去の喪失と、これからやりたいことをどうやっていいのかわからない未来の喪失の世界で、今という点でしか自分を感じることができない状態が続くのです。これは想像以上に孤独で不安な状態です。そのため不可解な行動をとることがあり、困った行動をとる人と誤解されることがあります。認知症を抱える人がどんな思いで苦しみ辛さを感じているのか、周りで生活している私たちが想像し理解し、安心して過ごせる環境を整えることが必要になります。認知症の人が感じている点と点を、周りにいる私たちが一つ一つ結び、一本の線につなげることで安心して過ごせる生活の支援ができるのではと考えています。早い対応と支援が大切。家族などに少しでも疑わしい症状や行動が見られたら、まずはかかりつけ医や地域包括支援センターに相談しましょう。認知症も他の病気と同じように、早期発見と適切な支援がとても大切です。早期発見により進行を緩やかにできる場合もあり、生活上の対策として様々なサービスを受けることもできます。抱え込まず必ず相談をしてください。以上、飯島さんのお話です。認知症の人の推計人数、団塊の世代が75歳以上となる2025年には65歳以上の高齢者のおよそ5人に1人が認知症であると予想されます。厚生労働省で示された推計人数を安曇野市に当てはめた場合の人数を記した表の説明です。2012年には認知症の人の割合は高齢者のおよそ7人に1人、それに対し2025年には5人に1人、2012年には全国でおよそ462万人、2025年には全国でおよそ700万人、2012年には安曇野市でおよそ4000人、2025年には安曇野市でおよそ5800人、加齢による物忘れと認知症による記憶障害の違い。加齢による物忘れは、体験の一部を忘れる、忘れている自覚がある、ヒントをもらえば思い出すこともある。認知症による物忘れは、体験したこと自体忘れる、忘れている自覚がない、答えを聞いてもピンとこない。認知症は早期発見がとても大切です。現在は様々な支援体制があり、本人や家族にかかる負担を減らすことができます。異変を感じたら、かかりつけ医や地域包括支援センターへご相談ください。抱え込まずにご相談ください。認知症に関することで困ったことや心配なことは、 お近くの地域包括支援センターへご相談ください。適切な機関と連携を図り、介護、福祉、健康、医療など様々な面からサポートします。例えば、こんな支援。チェックシートなどを用いて現状を把握し、状態に応じた対応方法をご案内します。認知症の人や家族に対して、認知症初期集中支援チームが初期支援を集中的に行い、自立生活をサポートします。問い合わせに関する表を説明します。相談内容はすべて共通です。症状に関すること、介護全般に関すること、権利擁護に関することの認知症に関する相談。主な窓口、豊科・赤科地域担当は、中央地域包括支援センター、市役所本庁舎1階西側、電話 72-9986。穂高地域担当は、北部地域包括支援センター、市役所穂高支所内、電話 81-0760。三郷・堀金地域担当は、南部地域包括支援センター、市役所三郷支所内、電話 77-4007。支え合いの地域づくりを目指して、安曇野市長宮沢宗弘。認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる市を目指し、医療、介護、地域と連携し、様々な取り組みを進めています。その一つとして、本年2月には、関係する市内13団体と高齢者などの見守り活動に関する連携協定を締結しました。皆様と共に、支え合いの地域づくりを進めてまいります。2-3、家族をどう支えるか。認知症の人を支える家族は、孤独に苛まれ、疲れ切って共倒れしてしまうケースも少なくありません。家族の気持ちを理解し、孤独感を和らげてもらうことは、認知症の人を支える活動の一環として欠かせません。2年前に市内初の認知症カフェを立ち上げた、社会福祉士の小沢優衣さんに話を聞きました。小沢さんの紹介です。デイホーム楓勤務、家族で祖母を在宅介護したことをきっかけに福祉の道を志す。認知症カフェの運営や紙芝居による啓発活動にも取り組む。つながれる場所、認知症カフェ。近い存在だからこそ。これまでデイサービスの仕事に携わってきて、施設、病院などへの入所や入院を余儀なくされるケースを数多く見てきました。その原因の大半は、認知症状の進行に伴う介護者の負担増大によるものでした。誰にも相談できないまま負担を抱え込み、孤独を感じて精神的に追い込まれることもあります。家族のように近い存在であるからこそ、認知症だと分かっていてもそれを受け入れられず、つい怒ってしまうことや、それにより家族の関係が悪化してしまうこともあります。介護者である家族が体調を崩すと、本人の在宅生活は難しくなってしまいます。住み慣れた地域で暮らし続けるため、本人だけでなく、家族介護者のサポートの必要性を感じていました。自分だけではない。そんな時知ったのが認知症カフェの活動でした。認知症カフェはオランダが発祥で、その運営スタイルは様々ですが、当事者や家族が楽しめるとともに気軽に情報交換ができる場所という趣旨で開かれています。私たちの運営している認知症カフェは、家族にとって思いを吐き出せる場、気軽に相談できる場、仲間と楽しめる場を目指して活動しています。参加者からは、苦しいのは自分だけじゃないと思えた。仲間に会いたくて毎月参加している、などの声が聞かれ、参加者同士の心のつながりが生まれています。地域の介護力が必要。認知症の人の介護は、周りの人の理解が欠かせません。今後、高齢化が進むことで、認知症の人も増加することが予想されます。地域で介護を支える力がないと、本人も家族も孤独に陥ることになってしまいます。認知症カフェは、認知症を患っても暮らしやすい地域を目指す第一歩だと思い、 皆さんに親しんでいただけたらと思います。以上、小沢さんのお話です。小沢さんとその活動を紹介した写真が掲載されています。キャプションを読みします。妻でデイホーム楓の管理者の小沢誠さんとスタッフ一丸となって地域に根ざした活動を行っています。認知症をテーマとした手作りの紙芝居、小さいことから認知症について考えてほしいと地元の小学校などで読み聞かせをしています。地域に広がる認知症カフェ。市内には6つの認知症カフェがあります。本人や家族はもちろん、一般の皆さんの参加も多くあり、ボランティアを募っているカフェもあります。興味のある人はぜひご参加ください。詳しくは各カフェまで問い合わせください。代々場所、二つ木の縁側床代々三里名声4633番地。開催日、月1回日曜日午後2時から4時。費用、参加費300円。問い合わせ、デイホーム楓、電話 77-9290。 花水木、場所、吉野の支え合いセンター2時、豊品4030番地の4。開催日、月1回第3土曜日午前10時から正午。費用、参加費300円。問い合わせ、安曇野オレンジカフェまちづくりネットワーク、電話 87-8232。 日だまりサロン、場所、下飯田のホット日だまり豊品滝部798番地。開催日、月3回第2から第4水曜日午前10時から。費用、参加費200円から700円。問い合わせ、 NPO 法人コミュニティケアサポート、電話 31-0501。 安曇野カフェ、なお、脳は頭脳の脳という字です。場所、とどりき町の穂高会館、穂高5047番地。開催日、月1回第2日曜日午後1時30分から3時30分。費用、参加費300円。問い合わせ、古民家デイサービス有明号、電話 87-8443。 中村カフェ、場所、柏原の卓養老所中村、穂高柏原1425番地の1。開催日、月1回最終日曜日午前10時から正午。費用、参加費100円から300円。問い合わせ、 NPO 法人中村、電話 82-3533。 絆、場所、扇町の鎌田さん宅、堀金烏川5460番地の2。開催日、月1回第3日曜日午後1時から3時。費用、参加費200円。問い合わせ、ケアサポート絆、電話 87-8016。 それぞれの地図が掲載されていますが、割愛いたします。ご近所で支える認知症見守りネットワーク。認知症になると外出時に道に迷い、家に帰れなくなってしまうことがあります。市では認知症見守りネットワークを組織し、徘徊の早期発見や事故防止を図っています。この事業は本人の家族など介護者の希望に応じて実施されるもので、よく利用する店や周囲の人に病状などの情報を提供し、外出の際に見守っていただく取り組みです。詳しくは担当ケアマネージャー、またはお近くの地域包括支援センターまでご相談ください。
2-4、 何ができるだろう。認知症になっても地域で穏やかな生活を送るために私たちができることは何でしょうか。認知症サポーター養成講座の講師で自身も介護者である八田さんに話を聞きました。辛い気持ちを地域の人に知ってほしい。介護支援専門員、八田恵子さん。居宅介護支援事業所、ホットひだまり勤務。 認知症のグループホームで管理者を務めるなど、長年認知症ケアの現場に携わる。自身も認知症を患う父親の介護者。内的世界とのズレ。認知症の人がいる内的世界と私たちのいる世界にはズレがあります。83歳になる私の父も自分を35歳だと思っていて、私を自分の姉だと思っています。私たちは現実世界に引き戻そうとしますが、本人は正しいと思って行動しています。本人たちは混乱し、噛み合わない現状を恐れています。そういった本人の心の中や悲しみを理解してほしいと思います。声をかけ続けて、また認知症の人を支えている家族にも声をかけていただきたいと思います。自分から家族が認知症だとはなかなか言えません。地域の人が少しでも気にかけてくれていると自分から話すことができます。私の場合も、私の家の状況を気に留めてくれる近所のおばちゃんがいます。家に来て面倒を見るわけではありませんが、私の辛い気持ちを知っているおばちゃんがいるだけで、私は父と向き合えます。ぜひ、地域で声をかけ続けて、友達やご近所との関係が切れないようにしてほしいと思います。認知症サポーターになりませんか？認知症サポーターとは、認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、身近に認知症の人やその家族がいたときは、そっと手助けするなどして温かく見守る応援者のことです。認知症サポーター養成講座を受講することで、どなたでもなることができます。受講するには、市では地区公民館や団体、学校などの集まりに合わせて、認知症サポーター養成講座を開催しています。1時間半程度で認知症の基礎知識を学んでいただき、受講者の皆さんには認知症サポーターの証であるオレンジリングをお渡しします。講座開催の希望者は気軽にご連絡ください。また、広く市民の皆さんを対象にしたサポーター養成講座を来年3月に開催する予定です。詳しくは今後発行する広報でお知らせします。問い合わせ、介護保険課介護予防担当、電話 71-2474、ファックス 71-2503。 10月28日、茂柳公民館で、地区公民館の学習会として開かれた認知症サポーター養成講座の写真が掲載されています。中学生インタビュー。安曇野市の中学生は、さまざまな職場や福祉施設で体験学習を行っています。福祉施設で認知症の高齢者と触れ合った豊品北中学校2年生2人に感想を聞きました。秋山七海さん。笑顔で話すとニコニコと笑い返してくれて嬉しかったです。笑顔が通じた。言葉が出にくく、ちゃんと聞いていないと相槌が打てないと思いました。久保田桃香さん。話があまり理解できなくても楽しそうに話を聞いてくれました。病気になっても心は穏やかであることを知りました。今日の経験を生かしたいです。認知症の人に接するときに心がけるポイント。心得。驚かせない。急がせない。自尊心を傷つけない。対処方法。見守る。余裕を持って対応する。声をかけるときは一人で。後ろから声をかけない。相手の目線に合わせる。穏やかにはっきりと。相手の言葉に耳を傾け、ゆっくり対応する。温かな支援の輪を。人にはそれぞれ違いがあるように、認知症の人と家族への対応は一様ではありません。しかし、私たちが認知症の正しい知識を持ち、支える姿勢を示すことは、 本人と家族の不安を取り除く一助となるはずです。広げましょう温かな支援の輪を。福祉施設で高齢者と触れ合っている様子を写した写真が掲載されています。